ゆるりぽんぽ。
介護が変わる、社会が変わる、社会医療介護ネットワーク、ゆるりがお届けする介護について熱く語る番組です。ゆるりゆるりと参ります。
はい、どうもこんにちは。ゆるりポッド第246回をお届けしたいと思います。ケアライフハーモニー堺の上野です。どうぞよろしくお願いします。今回はですね、各地で大地震が続く中、自分の家の耐震性が大丈夫なのかと不安になる方がすごく多いと思うんですけれども、その不安を煽ってここ工事必要ですよとか、必要のない工事をして多額の金額を要求されるっていう事件も頻発しています。木造住宅の場合は昭和56年以前に着工したか否かが重要なポイントになるそうなんです。で、今回は平野太郎建築設計事務所一級建築士の平野太郎さんにですね、なぜその昭和56年がポイントになるのか、実際に起きた詐欺の事例とか、結局どこにどうやって連絡すればいいのかとか、どうしたらいいのかとか、そういった貴重なお話を伺いました。ゆるりポッドの45回、狙われている詐欺から守る、財産を守るということで、ゲストにお越しいただいた平野司法書士事務所の平野二郎先生のお兄さんにですね、お話を伺いました。堺市でもね、木造住宅の無料耐震診断とか耐震改修の補助金とかのね、取り組みも実施しておりますので、これを聞いてちょっと不安になった方は一度問い合わせしてみてはいかがでしょうか。それではゆるりポッド第246回をお届けします。どうぞ。
ゆるりポッド。
よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。一級建築士の平野太郎建築設計事務所の方に、はい、西山の方をお邪魔してまして、はい、お話を伺いたいと思いますので、はい、今日はどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。で、結構ね、堺市の南区とかもちょっとこうニュータウンとかで、はい、一軒家がかなり古い状態になって、はい、そこから高齢化が結構進んでたりするんですけど、はい、こう建物が老朽化してたりとか、地震が来た時に、はい、建物大丈夫かなっていうところの不安がありましてね。で、はい、でたまたま地震に備えて、はい、木造住宅で昭和56年より前の建てた方については、はいはい、結構補助金出るとか、はい、そういう話とかも聞いたんで、はい、まあ、ちょっとその辺知らん方とかいらっしゃったら、はい、ぜひ情報提供したいなと思いまして、はい、今日ちょっとお話を伺いたいと思って、これまでやっぱり詐欺とかどんな感じだったんですかね。
まず、はい、まあ、詐欺以外にもですね、はい、まあ、欠陥住宅という、まあ、一括りがまずありまして、はい、その中で、はい、まあ、もちろん手抜き工事もありますし、はいはい、まあ、リフォームの詐欺ですよね、はい、先ほど言われた、はいはいはい、っていう、まあ、事例もあります、
はい、なんで56年の前と後って、なんでそういう年度が出てくるのかなっていうところなんですけど、はい、
そもそも建築基準法が改正されまして、大幅にですね、
その年が昭和56年で、はい、改正されたと、
はい、はい、その耐震基準はですね、はい、1981年6月1日以降ですね、はい、は震度6強から7に達する、はい、大規模地震で倒壊崩壊しないことというか、まあ、定められたということです。で、実際にですね、はい、まあ、阪神淡路、まあ、建物の被害原因を調べますとですね、はい、まあ、昭和56年以前の建物に今被害が集中していたと。
もう集中的に倒壊したのは、ね、建物ばっかりやったっていう、
はい、はい、まあ、具体的には旧耐震基準 70% 近くが大破の被害を受けた、はいはい、
56年より前の建物が 70% 超えてたっていう
そうですね、はい、まあ、そういった経緯からして、あ、はい、まあ、堺市の方でも、はい、このように56年以前は無料で耐震診断をしましょうっていうのが、
少々ええ加減な建て方しててもこう建築基準が通ってたみたいな時代やったんですか。
まあ、建物には筋交といって柱と梁の間に斜めの構造材みたいなのがあるんですけども、はいはい、昔はそれにですね、はい、筋交い金物っていうのを使う規定がなかったんですね。なので昔は釘で留めてるだけだったんですけど、あ、まあ、新しい基準ではですね、はい、そういう 筋交いかなものを使いなさいっていうのが新しくできたので、はい、そういうのがあります、はい、なので、はい、逆に言うと、まあ、そういう中古の住宅を買うときに、はい、その筋交いに金物がついているのかとかっていうのを、まあ、見るのも一つのポイントであったり、あ、まあ、今住んでるお家の天井裏とか小屋裏から見てその金物があるかどうかっていうので、まあ、自分の家がですね、はい、耐震性があるかないかというのが、あ、
そこが一つの分かりやすいポイント、
はい、ポイントですね。あと、まあ、熊本の地震でもですね、
はい、
まあ、旧耐震基準では225棟が倒壊、
あ、はい、
で新耐震基準では1042棟中80棟が倒壊という点で、
はい、
まあ、旧耐震基準は 32.1%、
はい、
新耐震基準は 7.6% というデータが出てますので、やはり昭和56年以前、まあ、1981年の以前か以後かでやはり耐震性が
違うということ
がまあデータからも明らかなので、もちろんあの1981年以降に建てられた建物でもですね、検査済証といってちゃんと国からちゃんと建ててますよっていうのがもちろん出ていないことにはちょっと怪しいと言いますか、
あ、別に沿ってなくても建てられることがされるみたいな、
昔はあのそれでも融資が降りてたんですけども、今はもう降りないので検査済証は必ず出てると思うんですけども、当時は検査済証がなくても融資が降りてますたので、だから必ずしもそれ以降に立っているからといって建物かっていうのはちょっとまた別の問題なので、
はいはいはい、
もう一つは検査済証がちゃんと、
検査済証があればある、
そうですね、
安全かなみたいな
そうです、ね、
ところはある、
はい、
あ、でも一応56年より前も検査済証って言うんだけど、
はい、
その時は甘かったとかある、
その時は検査済証が降りてても、はいはい、法律自体がそこまで求めていなかったので、
はい、
別に合法といいますか、そこまで技術といいますかが、
あ、
まあ、周知されていないっていうのがあるんではないかと思います。
56年以降で検査済証があればきっちり立ててあるなっていう判断基準、
はいはい、阪神・淡路大震災では 88% が建物の倒壊で亡くなっているということなので、
死亡原因として、
そうですね、はい、
そうなんですね、ほとんどですよね、
そう、だからいかに、まあ、建物の耐震性が必要かということが裏付けられているのかなと、
はい、なるほど、はい、その辺を知って、じゃあうちやってもらわない、じゃあどこにどうしたらええねみたいな話で、はい、こう騙されたりするケースもあるんですよね、
まあ、特に高齢者の方が気をつけてほしいのは、はい、そういう訪問とかで来る営業ですよね、そういう
家こう一軒訪ねてくる
わけですよね、耐震性がないですよっていう、まあ、不安を煽るたりとかして、
はいはいはい、
っていう、まあ、相談の事例も何件かありまして、はい、すごいいろんな耐震補強と、まあ、業者は引けてですね、
はいはいはい、
特に耐震補強になっていない金具をですね、大量に
こう、ま、危ないですよって言って、
そうですね、
それから全然ピント外れなことをしていかにもやった的な感じをするわけですね。
そのお宅はですね、はい、まずはシロアリの巣があるとまあ言われてですね、
はい、まあ、シロアリの
次から次とですね、
はい、
こう一つ工事をすると、
はい、
また次の工事をこう煽ってですね、
あ、なるほど、
最終的にはこう住んでる方が正しい判断ができないまま業者に言われるままもう次々と契約していって、
お金をしっかりして、
はい、払
って、最初はあれですか、そのちょっと家の中見せてくださいって結構古いですよね、
そうです
ね、みたいな感じで来て、
来て
この店長ここまずいでしょとか、
はい、
言うてくれはるわけですよね。
ここにあの当時の請負契約書があるですけれども、
はい、
日付がまず9月4日に26、
あ、
まあ、20万円ですね、
あ、20万円の工事を、
はい、
それが最初シロアリの、
これはそのシロアリから入っていって、9月9日、
はい、
もう5日後ですね、5日後にはですね、はい、床下補強工事が80万円と、
多分なるほど、
シロアリで見て、
はい、
このままでは耐震性もないですから補強しませんかと、
あ、なるほど、
80万円の先ほどの金具をつけて、
はい、最初はちょっとこう20万
安くして
ハードル低くしてみたいな、
は
い、
で次が
11
日なので、
いやいや、ちょっと待ってください、
2日後にですね、
2日後なんですよ、
断熱材、今度
は
多分床下が寒いですよとか、
はい、
天井が寒いですよということで、
はい、
84万円の 契約をしてます、はい、その2日後ですね、また金物補強ですね、
はい、
で84万円
うわー、また84万円、
さらにですね、
え、さらにですかこれ、
また9月28日ですかね、
はい、
126万円です、
ね、その、はい、1ヶ月経ってない、
そう、次から次と
激化を煽ってみたいな、
そうですね、まあ事例といいますか、
試験が、はい、で合計でこれ結構な金額、
そう
ですね、400万円
ぐらい、
はい、次から次へと工事してっていう、これでほんまに耐震できたらいいんですけど、
そうではないです、
あ、全然
役に立たない、
じゃあもうすごくええ金の工事してるから向こうはほとんど利益みたいな、
そうですね、はい、
ほとんどぼったくりみたいな、
はい、
ひどい話ですね。これってどうやって発覚したっていうか、騙されてたって気づいた瞬間っていう
か、おそらく周りの家族、はい、単身者一人暮らしなので、おそらく兄弟なり息子なりご家族の方が気づいて、はい、これはおかしいと思って、
あ、ちょっと騙されてるでみたいな、
ね、に相談があって、あ、弁護士さんからうちに調査の依頼があって、
は
い、
あ、そうなんですか、
っていうことですね、はい、一人暮らしの女性の方だったと思って、
はい、こうやって客観的に聞いてたらそれはアホやなと思うかもしれないけど、
はい、
いざね自分の当事者になって危機感を終わられたらやっぱりそんな感じになっちゃうんですよね、多分。
そうですね、この方はまずシロアリがあるということで、
はい、あ、気持ち悪いみたいな感じですよね、
ゆるりポッド、今回も内容充実でカットするのがもったいないということで、この続きはパート2をお聞きください。